このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感。
見たことない大阪。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感。見たことない大阪。パーソナリティの石川よしこです。
そして福澤靖子です。私福澤は前回に引き続き大阪本町にあります全席電源と Wi-Fi が完備された時間制のカフェコンセントカフェからリモート収録でお届けしております。今コンセントカフェさんではフラットコンセントという屋内マルシェイベントが行われておりまして、占いコーナーや手作りスイーツ販売など楽しい催しにたくさんの人が集まっています。今日はそのお隣で収録をさせていただいているので、そちらの声や音が少し入るかもしれませんが、ご了承くださいね。さてさて石川さん、最近私ねしみしみ思ってるんですけれども、自分がラジオの番組を担当させていただくようになるなんて夢にも思わなかったなーって。そもそも私は以前は福祉とは全く関係のない仕事に長年携わってきたんです。そしてある年に人生観が変わる出来事があって、その時にたまたま友人から教えてもらったガイドヘルパーのお仕事に就きました。視覚障害者のお役に立ちたいと思って、それから6年になる今年 JBS の番組でお話しする機会をいただいて、こうして石川さんとご一緒させていただいてるんですよね。本当に人生って面白いですね。
そうですね、本当に人のご縁とかそこからつながるものとかってこう面白いケミストリーが生まれると思うんですけど、石川私の方もですねいろんな活動してまして、それぞれのキーワードで人と人のがこう、お出会いがあるんですよね、
はい、
でその中で、あ、この方とこの方もしかしてつながってくださったらすごいまた新たな波が生まれるんじゃないかなんてことを考えて、人と人をこうつなぐっていうことも私自身も楽しいし、そこで生まれていく何か力のようなものを横でこう見るのもとても楽しい。本当に人の縁って不思議なものだな、嬉しいものだなと私も感じています。
石川さんの周りにも本当にたくさんのいい縁がありますよね。それでは、ね、石川さん自己紹介お願いできますか。
はい、石川よしこです。京都ライトハウスフリー寮で、機能訓練っていうもの、展示やパソコンを教えるという仕事をしています。当事者の活動としましては、京都府視覚障害者協会発行のメールマガジン色鉛筆の編集企画を担当しています。寒くなってくるとお魚もそれからお野菜も豊穣に実って、私が食べることが大好きなだけに楽しい季節でいろいろ出歩いてレストランに行ったりして楽しんでいます。福澤さんも自己紹介お願いします。
はい、私福澤は JBS 日本福祉放送オンユーでガイドヘルパーを6年させていただいておりますが、まあ、利用者さんとね、いろいろな場所に出かけて楽しんでいただけたときは本当に嬉しいですし、私がお伝えする情報を熱心に聞いてくださることもやりがいの一つとなっています。ということで、視覚に障害をお持ちの石川さんと私福澤の石福コンビで、なにわ体感見たことない大阪、今回もお送りしてまいります。どうぞよろしくお願いします。さて今回もおなじみのコーナー、体感リコメンドです。
リコメンドっておすすめっていう意味なんですよね。
うん、そうですね。石川さんは視覚に障害をお持ちだからこそ、目から得る情報ではなく体や肌で感じること、体感を基準に選んでくださっています。このコーナーで石川さんが紹介してくださる情報は、視覚障害者の方には生活のヒントに、障害を持たない方々にとっては 新たな視点や今まで意識していなかったことに、そんな情報をお伝えできていればいいなって思います。
前回は恋の話というの、ちょっとこう雰囲気を変えてお届けしたんですけどね、はい、今回は食のお話、おすすめの商品を紹介させてくださいね。
はい、今回は何をご紹介いただけますか？
今日はね、はい、皆さんにもおなじみ深いというか、よくご存知なんじゃないかなと思うんですけど、
何何、
インスタントのお吸い物。
はい、私も大好きです。インスタントのお味噌汁やスープもありますが、あえてお吸い物なんですね。
そうなんです、あえてお吸い物なんですよね、
うんうん、
このお吸い物、本当にお湯かけるだけっていうね、すごい手軽でしょ。
そうですね、で
これお吸い物じゃなくて、だし茶漬けで楽しんでる。
あ、
ほんのちょっとだけこう、あの中途半端な量ご飯残っちゃったなっていう時とか、
うん、
いう時に、あの、まあ、冷凍してもいいんだけど、冷凍したところでちょっとまあ使い道難しいかなっていうぐらいの量の時とか、
うん、
あとちょっとね、お酒飲んだ後にほんのちょっとだけちょっとご飯、もしくはちょっと温かいものを中に入れたいなっていう時に、
うん、
このズボラ茶漬けに、
うん、
インスタントのお吸い物最強です。
うん、確かに美味しそうですよね。
まあ、ズボラ茶漬けって言っても、まあ、どうやって作るか、安全に作るか、作るってことがとても大事だと思うんです、
うん、
で私はどうやって作ってるかというと、
うん、
ちょっと大きめのお椀とか、
はい、
それからまあ小丼ぐらいのものに、
うん、
先にそのお吸い物の素ですね、
うん、
を器に入れて、うん、お湯をまあ適量注ぎます、
はい、
でその後に上から実はご飯入れてるんです、
うん、あー、なるほど、
はいはい、理由は一つです、うん、先にご飯入ってるとこにお湯かけちゃったら、
うん、
下手したらペチャッと跳ねちゃいます。
あー、
危ないでしょ。
確かに、うん、だから確かに
見た目悪いかもしれないけど、さっきお吸い物作っちゃって、うん、そっちにご飯をちょこんと、
うん、
だから真ん中にご飯があのお料理よく座ってる感じなんですよ、出来たては。
だい、なるほどねまあ確かに美味しそうですよね、まあ、インスタントのお吸い物って何種類か販売されていると思うんですけれども、石川さんは決まって買っておられるのはありますか？
私が好きなのはね、
うん、
永谷園さんの浜水っていうね、
うん、
ハマグリのお吸い物のインスタント、これ美味しいんですよね。
私は浜水知りませんでした。
でね、しかもこれまあネットとかだったら、はい、あのすぐ見つけられると思うし、
うんうん、
もしかしたら有名なの松茸のお吸い物でも同じように楽しめるんですけれども、
はい、
その横に並んでくれてるかもしれません。で、うん、私のねさらにおすすめはね、
うん
う
ん、
すだちをこうちょい絞り、うん、もしくはこうスライスしたやつとか、もし冷蔵庫にちょっとあったりしたら、もうそれちょい足しで、
うん、
こうするとねさらにさっぱり感増すんですよね。
うわ、美味しそう。まあ、私が知っているのは永谷園の松茸の味お吸い物ですね、うんうん、まあ、これはほとんどのスーパーで売ってますのでね、手軽に試せますよね、
うん、
商品のご紹介をしますね。石川さんお気に入りの永谷園の浜水 4g 入りが3袋入って希望小売価格税込みの145円。そして松茸のお吸い物は3g 入りが4袋入って希望小売価格税込みで145円となっております。
でもう一つ紹介したいのがね、うん、
はい、
カルディっていう調味料とかいっぱい売ってるお店で売ってるコーヒークリームっていうやつなんですよ。福澤さん知ってます？
いえ、カルディには時々立ち寄りますけどもね、
うん、
コーヒークリームは買ったことがないですね、
うん
うん、
これね、
うん、
パンに塗るものなんです。
パンですか、
うん、結構ねパンに塗るものがたくさん並んでるコーナーがあるんですけど、
うん、
そこにあの並んでまして、カルディの中でも超人気商品なんですよ。いろんな味があるけど、このコーヒー味がすごい人気があります。これ食べ方、私のおすすめはね、
うん、
食パンにちょっとだけ多めに塗って、
うんうん、
そして焼くのもちょっと軽め、だからパンの耳だけがちょっとカリッとして、白い部分はまだしっとりっていうか そんなにきつく焼けてないぐらいで食べるのがもうすっごい美味しいんですよね。それこそちょっと濃いめのあったかいコーヒーとセットにしていただくと、うん、もうめっちゃ美味しいです。
美味しそうですね。ここで商品のことをご紹介しておきます。コーヒークリームというとコーヒーを飲むときに入れるミルクにも聞こえますが、先ほど石川さんが食べ方を紹介してくださったようにパンなどに塗って食べるクリームです。コーヒーや輸入食品を販売するカルディコーヒーファームのオリジナル商品で、柔らかくて塗りやすいホイップタイプのクリームです。カルディで一番人気のコーヒー豆をごくごく細引きにしてたっぷり混ぜてあるそうですよ。
コーヒーの香りがすごく香っててね、香りからその美味しさもすごくマシマシになります。
そうなんですね。ご紹介を続けますね。正式名称はコーヒーホイップクリームと言います。 110g 入りで通常価格が税込み332円です。もう一種類、内容量もお値段も同じコーヒーホイップクリームイタリアンローストというのもあるそうです。混ぜられているコーヒー豆が違うそうです。ちょっと苦味が効いているのかな。石川さんはご存知でしたか？
はい、知っているんですけれども、
うん、
実は私が買いに行った時にはそれは売り切れててなかったんです、はい、
あ、残念。
で、実はこのパンに塗るシリーズのいろんな種類のが同じコーナーの棚にたくさん並んでいるので、はい、例えば今紹介したコーヒークリームだけじゃなくって、うん、ピーナッツクリームとか、はい、いちごバターとかいろんなのが並んでるんですよね、
うん、
なので皆さんが行かれた時にそのパンに塗るシリーズの棚で素敵な出会いがあるといいなと思います。
ねえ、すごい美味しそうですよね。手軽に楽しめる食品をご紹介してくださってありがとうございます。
見えない見えにくいとどうしてもこう情報にたどり着くっていうのが難しいと思うんですね、
うん、
例えばお店でもこれがすごいおすすめとかいうちょっとしたポップ、こう紹介したチラシみたいなのがべちゃっと貼ってあったりすることがあるんだけど、チラシって喋ってくれないから私たちにはわからないですよね、う
ん、はい。
でそんなことを考えると、もしこの番組がお伝えする情報が皆様のところで、うん、あ、そんなんあるんか、
うん、
例えば今日だったらコーヒークリームあるんかだけじゃなくって、うん、あ、そんなのが集まってる棚があるのかとか、あ、うん、カルディって店に行ったらなんか面白そうなものがありそうだなんていうふうに、その情報の糸口をつかんでいただいて、皆さんの地域の中でとか環境の中で、ネットだったりそんな中で商品と出会っていただけたらいいな、そんなヒントをお届けできればいいなって思ってます。
そうですね。リスナーの皆さんも石川さんのようにご自身が気に入って使っておられるものや人におすすめしたいものをぜひご紹介ください。メールでお送りいただけたら嬉しいです。送り先のメールアドレスは英語でラジオ、続いてjbs.or.jp。 アドレスはすべてアルファベットの小文字で radio@jbs.or.jp 体感コーナーまでお送りください。
なにわ体感、
見たことない大阪。
石川さんってとっても活動的な方ということは、私もリスナーさんもよく知っていますけどもね、町内の行事にも積極的に参加しておられるそうですよね。
そうなんですよ、
うん、
最近で言えばね、町内の体育祭っていうのに行ってきましたよ、う
ん、すごい。
まあ私運動はそんなに好きではないんですけど、名前でならできると思って、
はい、
参加できるものに参加して、 町内の人、地域の人と交わるってことをしたいと思って参加してきました。
うん、
それでね、
はい、
玉入れって、
うん、
福澤さんやったことあります？
学生の頃ね、カゴの中に玉を入れるんですよね。
その通り、その玉入れです。うん、私玉入れをどのようにしたかと申しますと、
うん、
もちろんガイドさんと行きまして、地域の小学校のグラウンドに行きまして、
うん、
玉入れのカゴはどれぐらいの大きさであると、
うん、
でそのカゴの入り口ですね、要するに玉が入る、はい、大きさっていうかな、
うん、
どれぐらいの寸法のところが穴開いてますよっていうのを聞きまして、
うん、
そしてカゴの高さは何メートルぐらい先だと、でその方向はどの方向だ、このどの方向のどの部分はですね、うん、ガイドさんの手を取って私の手で方向を定めまして、
うん、
あとはえいやーこりゃーと玉を投げるだけでございます。
楽しそうですね。まあでも今の私でもできるかな。
多分やってみたらできると思うんです。できるかどうかは、うん、多分見えてても見えなくてもできるんですけど、
うん、
玉が入るかどうかは見えるか見えないか、うん、そんなことは関係ないですね。
うん、なるほど。
見えてる人でも多分入らない。ちなみにうちの町内最初の1回戦では4個しか玉入りませんでした。20人で投げて4個です。
そうなんですね。私もそうかもしれませんね。は
い、町内のまあこういう行事に参加するのってね、私すごく大事だなと思ってるんですよね、うん、一つね、
うん、
一つはね、例えば何かこうお世話しないといけない役割というか、なんか担当が町内で回ってくると、
うん、
それは誰だってめんどくさいんですよ、
うん、
私だってめんどくさいんです。だけど、
うん、
自分が見えなくてもその中でできることがあるとちょっと嬉しいんですよね、
うん、はいはい、
皆さんにお願いするばっかりじゃなくて自分にもこの部分はできるっていうのがあるとやっぱり嬉しい、
うん、
で今回の運動会だったら体育祭だったらね、
うん
うん、町内の人が来てくださった時にどうぞってお渡しするお菓子袋っていうのを作ったんですよ、
うん、
でお菓子の問屋さんに主人と行きまして買い出しをいたしまして、うん、
はい、
これはおじさんに受ける酒のあたにもなりそうだとかいうのものとか、
うん、
小さいお子さんにはこんなのがいいんじゃないかなんて言いながら、
うん、
お菓子問屋さんに行きまして、うん、そういうのをいっぱい選びまして
、はい
はい、もうあのお菓子の袋40袋作ったんですよね。
うわ、すごいですね。
うん、選ぶのも楽しいし、袋詰めは流れ作業でできるから、
うん、
そんなの見えてなくってもできるしね、
うん、
ダーリンとガンガン詰めました、
うん、
であともう一つ大事だな、参加することに意味があるって思うことはね、見えない私がガイドヘルパーさんっていうこういう制度を使って行動してる、
はいはい、
皆さんと同じように生活してるっていうことを、
うんうん、
皆さんと一緒に玉を入れながらですね、
うん、
理屈抜きに分かり合えることかなと思います、
うん、
で例えばあの本当に近所に住んでおられる方でどなたかが例えば目の病気になられたりとか、
はい、
最近見えにくくなって困ってるって人がもし、ね、出てきはった時に、
うん、
あそこの石川はんとこのよしこちゃんにですね、
うん、
なんか聞きに行ったら分かるんちゃうかと近所の人が思ってくれはったらええかな、
うん、
でそんな思いも実はあります。
なるほど。
ちなみにね、私あの町内の会計っていうのをやってまして、うん、Excel でね、予算案とか決算報告書とかね、作るのね、うん、あのやってますね。
Excel ですか？ひょっとして数式と関数を使ってですか？
もちろん Excel は表計算ソフトなんで、
はい、
当然関数入れて計算してます。
恐れ入りました。さて石川さん、今日はどんな曲を聴きましょうか？
ウルフルズの明日があるさ、
うん、
ジョージアで行きましょう編、行ってみましょう。
明日があるさ、明日がある、若い僕には夢がある、いつかきっと、いつかきっと分かってくれるだろう。明日がある、明日がある、明日があるさ。会社を起こしたやつがいる、会社に残った俺がいる、焦ることないさ、ことないさ、自分に言い聞かす。 頑張ってるんだろう。家族のため、自分のため、答えは風の中。明日がある、明日がある、明日があるさ。近頃の若いやつはとよく言うけれど、自分の頃よりだいぶマシ。多めに見よう、多めに見よう、敬語ができないくらい。
2001年にリリースされたウルフルズの明日があるさ、ジョージアで行きましょう編でした。
この曲ね、はい、実は、うん、今年のというか、つい最近です。うん、11月5日にね、はい、私が編集担当してますメールマガジン色鉛筆っていうのが、はいはい、創刊10周年を迎えました、
うん。おめでとうございます。
ありがとうございます。この10年を記念して、うん、色鉛筆にご寄稿いただいてるライターの方、実はライターの方135名を超えてるんですが、はい、
ね、
そのうちの、たくさんの方、ガイドさんやサポーターも含めて、うん、70名以上が集まって、フェスをやったんです。
はい。
で、その中でね、最後に体を使ったレクレーションっていうので、はい、ダンスと歌っていうのをやりまして、うん、実はこの明日があるさ、色鉛筆で行きましょうバージョンを、ボックスステップ踏みながらみんなで替え歌で歌っちゃいました。
う
ん、
うわー素敵、聞きたいな。
ほんまです。
聞きたい。
いや、ちょっとだけですよ。
やった。
ある日突然考えた。どうして僕らは頑張ってんだろう。仲間のため、自分のため、答えは風の中。明日がある、明日がある、明日があるさ。情報がつかめないとよく言うけれど、10年前よりだいぶマシ。届けてゆこう、つながってゆこう、僕らの色鉛筆で。ちゃんちゃん。
なにわ体感。
見たことない大阪。
明日がある、明日がある。ということで、今回のなにわ体感もそろそろお別れの時間が近づいてきましたね。
福澤さんの歌続きも聞きたい。
またね。ボックスステップ、思わず踊りたくなりました。リスナーの皆さんも踊りたくなりましたよね。ということで、リスナーさんと共にあるなにわ体感、見たことない大阪、番組への感想などのメッセージをお待ちしております。ご紹介させていただいた方には、石川さんが編集しておられる書籍、見えない地球の暮らし方2と5000円札を区別できる封筒をお送りしますので、ぜひご住所もお知らせください。お知らせくださったお名前や住所はプレゼントをお送りするためだけに使わせていただくもので、それ以外の目的では使用しませんので、ご安心ください。
送り先のメールアドレスは英語でラジオ、続いてjbs.or.jp、 スペルはすべてアルファベットの小文字で radio@jbs.or.jp です。番組への感想などのメッセージをお待ちしております。ご紹介させていただいた方には、石川さんが編集しておられる書籍、見えない地球の暮らし方2と5000円札を区別できる封筒をお送りしますので、ぜひご住所もお知らせください。お知らせくださったお名前や住所はプレゼントをお送りするためだけに使わせていただくもので、それ以外の目的では使用しませんのでご安心ください。送り先のメールアドレスは、スペルはすべてアルファベットの小文字で radio@jbs.or.jp です。体感リコメンドへの投稿もお待ちしております。
リスナーさんからのメッセージお待ちしてます。今日の替え歌へのコメントなんかもいただけると嬉しいな。
はい、さてこの番組、なにわ体感見たことない大阪は、毎週土曜日に内容を更新してお届けしております。また過去の放送は JBS ホームページにあるオンデマンドというコンテンツからいつでもお聞きいただけますので、ぜひアクセスしてみてください。ということで今日もお別れの時間です。次回もどうぞお楽しみに。
誰もが誰かのサポーター、なにわ体感見たことない大阪、お相手は石川よしこと
福澤靖子でした。引き続き JBS 日本福祉放送をお楽しみください。